この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
小川雅弘作、オーディオドラマ旧約聖書人物シリーズ、神を見た人々その1、アダムとエヴァ。旧約聖書人物伝の新シリーズ、神を見た人々が始まりました。今日は第1回、人類の祖アダムとエヴァです。旧約聖書の特に人類の始まりについては、それは神話だという人々もいますが、神様の御言葉である聖書が記す世界で初めての人間の物語は本当であり、その子孫である私たちにいろいろ大切なことを教えてくれます。では神を見た人々第1回、アダムとエヴァ、どうぞお聞きください。
第1章、天と地の創造。
まだ何もなかった時、神は天と地を作りました。地は形も定まらず、闇に包まれた水の上をさらに神の霊が覆っていました。
光よ、輝き出よ。
神が言われると光がさっと差してきました。それを見て神は大いに満足し、光と闇とを区別しました。神は光を昼、闇を夜と名付けました。こうして昼と夜ができて、1日目が終わりました。
もやは上下に分かれ、空と海になれ。
神がそう言われると、その通り水蒸気が2つに分かれ、空ができました。こうして2日目も終わりました。
空の下の水は集まって海となり、乾いた地が現れで。
そう神が言われると、その通りになりました。神は乾いた地を陸地、水の部分を海と名付けました。それを見て満足すると、神はまた言われました。
陸地にはあらゆる種類の草、種のある植物、実のなる木が生えよ。それぞれの種から同じ種類の草や木が生えるようになる。
するとその通りになり、神は満足しました。これが3日目です。神の言葉はさらに続きます。
空に光が輝き、地を照らせ。その光で昼と夜の区別、季節の変化、一日や一年の区切りをつけよ。
するとその通りになりました。こうして地を照らす太陽と月ができました。このほかにも星々が作られました。神はそれを皆空に散りばめ、地を照らすようにしました。こうして昼と夜を分け終えると、神は満足しました。ここまでが4日目の出来事です。神は再び言われました。
海は魚やその他の生き物であふれ、空はあらゆる種類の鳥で満ちよ。
神は海に住む大きな生き物をはじめ、あらゆる種類の魚と鳥を作りました。みな素晴らしいものばかりです。神はそれを見て祝福しました。
海いっぱいに満ちよ。鳥たちは地を覆うまでに増える。
これが5日目です。次に神は言われました。
地は家畜や地を這うもの、野の獣など、 あらゆる種類の生き物を生み出せ。
その通りになりました。神が作った生き物はどれも満足のいくものばかりでした。そして最後に神はこう言われました。
さあ、人間アダムを作ろう。地と空と海のあらゆる生き物を治めさせるために、私に最も近い私の形に似せて人間を作ろう。
このように人間は天地を作った神の特性を持つものとして、男と女とに創造されました。他の動物とは違って、人間だけが神との人格的な交わりが可能な存在として作られました。人間は神の最高傑作だったのです。神は人間を祝福して言われました。
地に増え広がり、大地を治めよ。あなた方は魚と鳥とすべての動物の主人なのだ。全地に生える種のある植物を見てみなさい。皆あなた方のものだ。実のなる木もすべて与えるから、好きなだけ食べるがいい。また動物や鳥にもあらゆる草と植物を彼らの食物として与える。
神は出来上がった世界を隅から隅まで見渡しました。とても素晴らしい世界が広がっていました。こうして6日目が終わりました。ついに全世界が完成しました。すべてを創造し終えると、神は7日目には休まれ、この日を祝福して聖なる日と定めました。この日、天地創造の働きが完了したからです。
第2章、人間の創造。
主なる神が世界を創造された時の模様は次の通りです。はじめのうち、地には穀物はおろか一本の植物さえも生えていませんでした。神がまだ地に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからです。しかし、あちこちから泉が湧き出て全地を潤していました。やがて主なる神が人を作る時が来ました。
私は最初の人間、アダムを作る。どのようにして作るのかもう決めてある。まず地の塵、アダマーで体を作り上げる。アダマーから作るからアダムなのだ。それに命の息を吹き込もう。
そこで人は生きた人格を持つものとなりました。それから神は東の方のエデンに園を作り、そこに人を住まわせました。園にはあらゆる種類の美しい木が植えられています。どれも極上の実をつける木ばかりでした。園の中央には命の木と善悪を判断する知恵のつく良心の木とがありました。エデンの地からは一つの川が流れ出て園を潤し、それはやがて四つの流れに分かれていきます。ピション川、ギホン川、ティグリス川、そしてユーフラテス川です。聖書のエデンの園は、世界史にも登場するティグリス・ユーフラテス文明の発祥の地にあったのです。神は人をエデンの園の番人にし、その管理を任せました。ただし、一つだけ厳しい注意がありました。
園の果物はどれでも食べてよい。だが、良心の木、すなわち善悪を知る木の実だけは、絶対に食べてはいけない。それを食べると、正しいことと間違ったこと、良いことと悪いことについて、自分勝手な判断を下すようになるからだ。それを食べたら、あなたは必ず死ぬ。
また、神はこう考えました。
人が一人でいるのは良くない。彼を助ける者がいなくては。
そこで神は土からあらゆる種類の動物と鳥を作り、アダムのところへ連れてきて名前を付けさせました。
お前はライオン、お前は馬、お前は鳩、お前は…
それぞれ皆アダムが付けた通りの名前をもらいましたが、アダムの助けになるようなものは見当たりませんでした。それで神はアダムをぐっすり眠らせ、彼の体から肋骨を一本取り出し、その後を塞ぐと、その骨で女を作り、彼のところへ連れてきました。
ああ、これは素晴らしい。
アダムは思わず叫びました。
私の骨と私の肉から作られた、まさに私の一部だ。そうだ、私は男、医者だ。その私から作ったのだから、この人は女、医師と呼ぶことにしよう。
人が両親のもとを離れて妻と結ばれ、二人が一体となるのはこうした背景があるのです。この時まだ二人とも裸でしたが、恥ずかしいとは思いませんでした。
第三章、蛇の誘惑。
さて、主なる神が作ったものの中で蛇が最も賢い動物でした。そして二人はこの蛇が目に見えない闇の世の支配者、堕落した天使である悪魔、サタンの化身であるとはつゆ知らなかったのです。蛇は女に言葉巧みに話を持ちかけました。
本当にその通りなんですかね。他でもない園の果実はどれも食べてはいけないという話ですよ。神様はこれっぽっちも食べてはならないって言ったって言うじゃないですか。
そんなことないわ。食べるのは少しも構わないのよ。ただね、園の中央にある木の実だけは食べてはいけないの。そればかりか触ってもいけないんですって。さもないと死んでしまうって神様はおっしゃったわ。
はあ、でもそれは嘘っぱちですよ。死ぬだなんてでたらめもいいところだ。神様は分かっているんです。その実を食べたら善と悪の見分けがついて神様のようになってしまうってことを。
言われてみればそう思えないこともありません。それにその実はとてもきれいでおいしそうなのです。
あれを食べたら何でもよくわかるようになるんだわ。
女はそう思いながら見ていると、もう我慢できなくなり、とうとう身思いで食べてしまいました。
まあおいしい。ねえ、あなたも食べてみて。
だけど神様はこの木の実だけは食べてはいけない、食べたら死ぬと言われたぞ。
それはね、蛇が教えてくれたわ。神様は私たちがご自分と同じように賢くなるのが嫌だったのよ。それにきっとせっかくご自分の最高の作品である私たちが死ぬと困るからだと思うわ。
そうかな。
そうよ。ともかくほんの一口食べてみてよ。それはもうとろけるように美味しいんだから。
こうしてアダムもエヴァの誘いに負けてその木の実を食べてしまいました。
うん、これはうまい。
でしょ。
お前はそんな姿だったのか。私と同じ体だと思ってたのに。
え、まああなたも私とは少し違うのね。私こんなに髪も長いし。
二人は自分たちが裸で体の一部も違うことに気づいたのです。急に恥ずかしくなった二人はとっさにイチジクの葉をつなぎ合わせ腰の周りを覆いました。その日の夕方のことです。 主なる神が園の中を歩いておられる気配がしたので、二人は慌てて木陰に隠れました。神の呼ぶ声が聞こえます。
お前たちはなぜ隠れるのだ。
あなたがおいでになるのに私たちは裸だったからです。
こんな姿はお見せできません。
裸だということを一体誰が教えたのか。あれほど食べるなと言ったあの木から身を取って食べたのか。
はい、でもあなたが私と一緒にしてくださったこの女がくれたので。
女よ、一体どうしてこんなことをしたのだ。
蛇がいけないのです。私はただ騙されただけです。
いいか、お前たちは私の言いつけに背いて、自分が私、神のように賢くなって全てを支配しようとした。それを罪というのだ。お前たちが私の声を聞いて隠れたのも、そうやって責任転嫁をするのも、皆その罪の結果だ。お前たち全てはその罪の責任を負わなければならない。まず私の愛するこの二人をそそのかした蛇からだ。蛇よ、これがそんなことをした罰だ。いいか、あらゆる家畜、野生の動物の中でお前だけが呪われるようになる。生きている間中塵の中を這い回るがいい。これから後お前と女は敵対するようになる。お前の子孫と女の子孫も同じだ。女はお前を恐れるだろう。子孫同士も互いに相手を敵視するようになる。お前は彼のかかとに噛みついて傷を負わせるが、彼に頭を踏み砕かれてしまうのだ。
神よ、彼とは一体誰のことですか。
それは私の愛する一人のイエスのことだ。これから長い年月、お前は女の子孫、つまり人間を支配しようとその狡猾な知恵を用いるだろう。だが私が人間を罪から救う計画の定めの時が来たら、イエスはお前と戦う。お前は彼を十字架の死に追いやるだろうが、彼はよみがえる。お前は彼の義の鉄槌の下で永遠にその力を失うのだ。
そんなことが。
女よ、あなたは苦しみ抜いて子供を産む。それでもなお夫の愛を求めるが、彼はあなたを支配する。
そして最後に神はアダムに言いました。
アダム、あれほど食べてはいけないと言ったのに、あなたはそれを食べたので土地は呪われたものとなった。あなたは生きるために一生悪せく働かなければならない。土地には茨とアザミが生え、あなたは野草を食べるようになる。死ぬまで汗水流して土地を耕し、働いて糧を得、そしてついに死に再び土に帰る。お前は土から作られたのだから、また土に帰らなければならないのだ。
アダムは妻をエバ、命を与えるものと呼びました。彼女が全人類の母となるからです。神はアダムと妻エバに羊の皮で作った服を着せました。
アダム、エバ、よく覚えておくがよい。お前たちの裸を覆う衣を作るために、私は罪なき子羊の命を奪い、その血を流した。私が自分と同じような心を持つようにと作った尊い人間を救うためには、血が流されなければならないということだ。やがて我が子、我が子羊であるイエスの血が十字架の上で流される時が、それが私の愛する人類の救いの計画なのだ。
アダムもエヴァもよくはわからないながらも厳粛な気持ちでじっと聞き入っていました。最後に神はこう言われました。
人間は私と同じように善悪の区別がわかるようになってしまった。この先命の木にも手を出し永遠に生きることがないようにしなければならない。すべての人間は命の終わりを持たなければならない。今や人は死ぬべきものとなったのだ。
主なる神は人間をエデンの園から永久に追放し土地を耕させることに決めました。こうして神は人間を追放するとエデンの園の東に炎の剣を置き力ある天使と共に命の木への道を守らせました。人が再びエデンの園に帰って不死の命を持つことは神のご計画ではなかったからです。
これが世界で最初の人間アダムとエヴァ誕生の物語です。人間は神のようになろうとした罪のために神様が与えられたエデンの楽園を追われました。でも神様はその罪の始まりの時から救いの道を備えておられました。ここから始まる旧約聖書の歴史はやがて神の御子イエス・キリストによる救いの完成の時までの罪ある人々の憎しみと争いの険しい旅路でした。でもその長い旧約の歴史の中で神様は備えておられたのです。神に立ち返りその救いの完成への道を備えた人々、そう信仰の目で神を見た人々を